はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は新戸助首里石峰と
オリジンのリニューアルセックスシンボル K ジャージです。
よろしくお願いします。1月23日水曜日でございます。
ありがとうございます。
これはまた触れずにはいられないですよ。
あ、どうしたんですか。
リニューアルセックスシンボルっていうのは、
そうですね、
もともとセックスシンボルだけだったのが何かリニューアルされたっていう。
ちょっと今年から僕はいつもあのトランクスだったんですけど、
はい、はい、
少しパンツを変えてみました今年から。
え、っていうことはトランクスから
ちょっとあのボクサー的な、今みんながやってる普通のパンツに、
はいはい、明けましておめでとうございます。
いやー、ナイスリニューアルですね。や
いやいや、確かに相手はいるけどボクサーぶり不満の部分が、
ありがたいですね。これで頑張っていこうかなと今年はね。
これはあんなにルーティーンを大事にする、うん、もうルーティーンの権限みたいなケイジャージさんが、
はいはいはいはい、
なんでこれまたそのトランクスから変わったんですか。
いや、特にまあ理由はないんですけど、
あ、まあ、ただやってみようかなっていう。
そうですね、
なんか
新規一点ですね。
なるほど、
変わるもんすかね。
その代わりにでも首里市民は2週連続エンジ色の。
そうなの
これたまたまよ。俺も今日そういえば先週なんか早稲田からでいじられたなと思って。
あー、あったな。
俺も今日こっちに来るときに気づいたけど意識はしてないよ別にルーティンを。
大卒アピールす。
大卒アピールってなんだもん。
すぎますねそれ。
いやいや、俺が早稲田出身だったらまだアピールできてるけど、うん、関係ないでしょ。
何だ出身なの。じゃあ何だ、
なんでダー決定だわ。龍大なのに。龍大ちょっとダー入ってるな。
ダー入ってるな。
一応入ってるの大学だから。
龍大の何学科とかの何、何学部の。
経済学科ですね。
経済学科、
経済専攻か最終的には。
もう、
はい、
なるほど
みたいなねことですけど、
あ、経済をね転がす新都助ですから。
あ、そっかそっか。生かされてるんじゃないの。芸に生かされてるでしょ
経済。いや全くだよ、うん、全くお金入ってこないわ。
経済は動かしてるつもりではありますよやっぱり僕は。
マシンが言うから。
で今日僕来るの遅かったじゃないですか。
おお、まあ、ギリギリに5分前ぐらいに、
ね、もうたらふくに酒を飲みましたね。
おーおーおー、今日飲んでるってこと。
4時に起きまして。
ああ、昨日の夜の
16時に起きました。
あ、さっき起きたばっかりだ。
そうなんです。うわ、すごいっすよ。昨日ガナベ出勤お願いされてたんですよ。
はいはい、ガナベ
さんのパー、
はいはいはいはいはい。
で12時出勤お願いねって言われて、うん、で多分飲むだろうなと思って、うん、歩いて行ったんですよ。
はい、
歩いて行ったら11時ぐらいにはもう付近うろうろしたんですよ。
ああ、ちょっと夜中の早く着きすぎて、
うん、そしたらちょっと暇だから1時まで待ってみたいな、うん、まだ出発してなかったらみた
いな。
出発したんですけど、まあ分かりました、
うん、
で1時ぐらいまでまたうろうろしたんですよ、
はいはい、
したら今日ごめん休みってなって。
え、
暇だから。
そんなことあるんだ。
えってなって、
お
そっからもう僕のはしご酒ですよ。
ああ、
もうなんだったら飲もうからみたいな。
ここら辺近辺をずっとはしごして。
これ一人で、
一人で。
おシャンティーだな。
ずっと飲んで朝の10時ぐらいまで飲んでたんじゃないですか。
一人でお前そんなことやるタイプなんだ。
あ、もうあれよ、ここら辺で飲んで家帰って、あ、そうそう、知り合いの店とか行って家帰って10時までみたいな。
家帰って、
もう家帰ってからの記憶もないです。
家帰ってもまだ飲んだわ。
まだ飲んでました。
すごいな。
コンビニでストロングゼロ10本ぐらい買って。
うーわ、キューパーのやつだ。
キューパーゼロがまたややこしい。アルコール度数キューパーのやつをもう録画してたやつ見ながら、年末年始取りためたやつ。
取りためたやつの記憶もないんでしょ。
全然ない。
ただのもう消去やし。
そうそうそう、
ハードディスクから消去したのと一緒だもん。
そうそうそう、
ただただ
こういう面ではやっぱ経済回してますよ僕は。
お酒ね、
すげえ回って最後自分も回したっす。
もう自分も回ってましたね。
酔いが回ってるやし。
なんでなんか誰か呼ぼうかなみたいなのなかったの。
もうでも時間がやっぱ12時超えてたんで、友達とかに電話したんですけど、うん、やっぱ取らなくて。
まあ平日ですからね。
そうですね。
うわ、すげえ。とはいえよく飲めるね一人で。こんなね
めちゃくちゃ飲みましたね久々に。
いやでもさすがだなと思ったのが、僕も12時半までガナハベースで飲んでましたからね僕は。
え、昨日？
昨日。
あ、そうなんだ。
みんな飲みに行くんだちゃんと。
昨日は
すげえ
俺がうろうろしてる間お前いたんだ。
うん、飲んでて、でなんかあれ12時出勤じゃなかったっすかしんてって言ったら、
ああ
、なんか暇だから1時出勤にしたよって言ってて、
おうおうおう、
そんなパターンあるんすねみたいな話してたら、
あ、やっぱいなかったお客さん。
うん、いなかったあんまり。
平日はやっぱ少ないんだ。
いやでも忙しい時忙しいですけどね、昨日も、はいはい、一応なんかパッと来てパッと帰ったり、
誰と飲みに、
あの先輩のママ、地元の先輩と、
先輩のママ、
高校の
先輩のママ、
ママママってよかった、先輩のママ
、先輩のペタジーニやしや
あれ飲みに行ったっていう、
あれ友人のママか、
恥ずかしいそう、分からんよみんな
説明がいりますね、友人のママと結婚したペタジーニやし、それ
また離婚したんでしょ、
うん、また離婚したんだ、そしてすごいな、友人とどんな関係なのそれお前のママと離婚したてさっつって、いや
そうなんだ、すげえな、飲みに行って、みんなでもちゃんと手伝うっていうか、はい、バイト入るんだな、逆に入りたいみたいな感じ、シフトに入りたい、
どうすかね、でも人気ではあるんじゃないですか、芸人からは、
もう一昔前と全然違うな、
どういう、
うちの社長のせいじゃないじゃん、はい、もうこうなったら、昔蕎麦屋やってたんだけど誰もシフトに入ろうとしないよ、あもうみんなの夢みたいなこと言ってたのに、
その話なんか聞いたことありますね、
融通も聞くしみたいな、したらもう全然誰もシフトに入らないし、
ちゃんとおさらいすると何でしたっけ、
恐ろしいわ、
代表が蕎麦屋を経営したんでしたっけ、
代表っていうか、まあまあまあそうなんだけど、はい、うちの事務所の看板的なもんも多少はあったと思うんですけどね、
ま
あ、
芸人が蕎麦屋をみんなで回せるみたいな、
回しながら融通も聞くし、すぐね、あのできるし、バイトで金も稼げるしっていうね、理想中の理想を、まあ、言ったら今も同じことやってるわけでしょ、
はいはい、はい、
確かにね、しかもそば
かわいそうには代表、
はい、そばでなんかね、年越しそばとかもなんか長生きしますようにみたいな、
はいはいはい、
そばにはそういう意味も、
ワニ先生もう今時効と思うんですけど、ワニ先生が入る入らんのミーティングもあそこでやったんですよ、
そば屋
で
みんなで入れるどうするっていうミーティングも、
ワニ先生もともとお客さんだったから、この芸人になったらなんかややこしいことならんかみたいな、
うん、いやそんなことじゃないですね、
あそういうことじゃないんだ、
もっと深いですね、
もう年上
だし、深いというか分かりやすい、もう言わない、それは言わないです
けど、あそうなんですね、うん、
だからもうミーティングもやって、あの思い出のあの原野ですよ、原野で、
あ原野っていう蕎麦屋だったんですね、
そうこれオリジンの源を、
あなるほど、
屋号にしてね、屋号というか
源って書いて、うん、あ源オリジンの和名だ、うん、でこれは原野はどんぐらい続いてたんですか、
でも1年ぐらいですかね、2年ぐらいです
かね、あじゃあもうガナベが、
もう3年
3年なんで、じゃあもう飲食店の先輩だ、歩さんはもう代表の、もう代表も一応リスペクトするんじゃないですか、それは。
それもやっぱ朝取亮さんがいるから、
ま
あ、いやいや、そうね、
この序列だわ、
キャバクラもやってるから、
やってる、
朝取亮さんは、
じゃあ代表のシージャーにアイムさんも朝取さんもいるんだ、
朝取さんもいる、
その序列でいったら、うん、飲食ピラミッド、
そうそう、
は
あ、いやまあじゃあみんなね、今はみんなでももうちょっとポップなのかな、ポップね、
あポップってのはこの蕎麦屋じゃなくてバーだからっていう、
まっていうのもあるし、まあま、なんか制限がありそうな感じした、はい、今に比べてはやっぱりまだなんとなく
当時はってことですか、
うん、だからそういうのも、
ま、SNS がやっぱでかいんじゃないですかね、
あなるほど、
この芸人がやってますってアピールしやすい、
なるほどね、
発言もしやすいというか、
あのガナハベースはなんかそうらしいね、なんか SNS 見て来てみたかったんですって人がなんか名古屋から来たりとかするらしいですよ、
すごいですね、
で僕 の, あの行きつけ の, あの種類にあるヘアーダーシューっていう、
はい、
あの髪切るところも、うん、あの仲間さんっていう店長が、うん、あのあれ行ってみたいなっつって、
うん、
この SNS 見て、うん、なんか面白そうだったっつって一緒に行ったりしましたんで、
床屋でそれはすごいっすね、
うん、あ床屋でっていうのは
普通なんか美容師と か, か紙媒体という、ね
うん、
とかでやっぱ来るじゃないですか、
あ
の人の技術がすごいらしいから行くみたいなと今まではよ、
ああじゃあ中間さんが、うん、あのガナハベースに行ったっていう、
あそういうこと、うん、ガナハベースか、
うん、
ああ
一個も聞いたことないですね俺、何かで見ましたわ、
いやガラケーだからさ、
いやいや来てるお客さんにも
ああそういうことですか、う
ん、地元ぐらいの人しか、いつものあこの蕎麦屋続いてたんだねぐらいの、
ああこれケイチャさんが言ってるのは地元の話ですか、
違うその原野の話です、
あ原野、
うん、蕎麦屋のね、
あ
お客さんにさ なんかお笑いのあるでしょとか、
はい、
どこか遠くから何か見てきましたよって俺一切聞いたことない
です、ライブとかで死に宣伝すればどうにかなりそうな、
確かにね、
まあ、やってましたよもちろん、
もう芸人の熱が多分なかったんでしょうね、もうそこを盛り上げたいとか、
あ
なんかちょっと冷ややかな、
いやそれ言ったらもう終わりよ、俺それ言ってないよ俺は今
いやいや、
これ代表でよ、もう かわいそうですよ、代表が。
いやいや、
芸人の熱がなかった
と。でも絶対そうじゃないですよ、本当に。25名とか芸人がいて、そば屋やろうっつって、うん、みんなで宣伝しまくって盛り上げようぜっていう気持ちがあったら、うん、もう熱くなったら盛り上がれそうなもんですけど、うん、あ、冷やしそばだったんですか、もしかして。
いや、
いや、その熱量じゃない
です。そばはダメやんば。じゃあ、そういうのもあって、美味しいメニューもいっぱいありましたよ、それは。女性に向けたメニューも考えたし、
遠か
ったね、中部は
そっか、あそっか、本拠地の問題もあった
し。でも宜野湾でライブやってた時期ですか。
おう、
あ、もう那覇でやってた
時期です、ね、
結構最近の話なんですね。じゃあ
確かに
すっごい、そういえば一人セクシーガールが来てたんですよ。
バイトしてた
俺のお、じゃあお客さんなんですけど、はいはい、僕がいる時に結構あの頻繁というか、この比率が高いというか、
胸元に軟骨を挟むようなタイプに。
もう挟むんじゃないか。
何のおひねりもらってれば。
いや、炙り早期をね、こう挟むような、本当にすっごいセクシー、見える位置に座るし。
これは常連さんで、
まあ常連までいかんけど、まあまあでもちょくちょく来てくれた人とか
して
、
一人そばって珍しいっすね。
そうなんです。でも後半も俺たちがアタックかけないからか知らないですけど、はい、なんか外人の彼氏も連れてきちゃったりして、
声かけられ待ちってことですか。だったんですかね。
でいう僕ともう一人の噂、二人だけで噂してました。
そば屋で声かけられ待ちは、うん、なかなかマッチング低いところ来ましたね。
でも、まあ、でもアピールがすごいさ、すっごいかったわけ本当。
それかもうその時間に逆にお酒の締めに来てるとか。
いやもう昼ですよ。昼で締めて新ぐらいでしょ、締め昼
飲み終わって昼締め新、ね、
昼締め新
です。新町だったかもしれんな。
いやでも本当に今はじゃあもうバイト事情も
いろいろ変わってきてますね。
ね、みんな手伝っていいっすね、
はい。でこれまた経済を回すでいったら、泣き人にテーマパークができることが決定したんすよ。
いやもうできるまではもう、
でももう本当に準備会社もできてて、昨日沖縄タイムスに紙面に載ってたんですけど、オリオンビールとかリューボーとか、まあ県内3社と、あと県外2社のこの5社の合同でテーマパークを開業することが決定したと。オリオン嵐山パーク、ゴルフパークかに作ると、泣き人村にあるのも決定して、でしかもこの東京の会社の刀っていうのかな、まあ、漢字一文字で刀って書いて、その会社にはこの USJ を再建させた森岡さんっていう人が社長をやってる会社があるらしくて、これはすごいテーマパークができるんじゃないかって。
遊園地ってこと。
そう、遊園地だから、もう俺なんかのネタでやってた沖縄の遊園地を作ってきたっていうので、その中であのガジュマルファミリーが出てくるじゃないですか、
チブルニーに。
チブルニー
に。ネタで。
でももしかしたら本当にガジュマルファミリーゾーンがミニオンみたいな感じで、もう取り上げられて、森岡社長が目をつけて、テーマパークの再建にはガジュマルファミリーだっつって、もうそこで一挙ガジュマルファミリーがメジャーかなって。
ガジュマルファミリーを襲ってくるのを、ショットガンで打ち崩せみたいな。
いや、そんなホラーとか、ゾンビ系アクション系じゃないだろ。
あ、違う。
チブルニーニーのあの、モグラ叩きみたいな。
いや、ずっと出てるよや。
チブルが出てきて。
いやいや、しゃがんでもずっとチブル出てるやしっていう状況になるから。
はあ、そうなんだ。じゃあもうオリジナルのってこと
っていうことになると思います。だって元 USJ の人だから、USJ はもちろん使えないだろうし、ではもうオリジナルになるんですか。これがまた、なんか。
いや、そしたら恐ろしい投資になると思いますよ。そんな5社でできるかな。内地のこの2社っていうのが相当の金持ってないと、
はいはい、
多分ホテルも作るような気もするし。
確かに、
まあ、テーマパークっていう言い方がよくわからなくて、
ど
ういうと、
でもオリオンさんも、
オリオンも入ってます。
じゃああれじゃない、最近、
はい、
もう全部外資系のあれで買収されたでし
ょ。あ、オリオン なってましたね。なんか
証券会社ですよ、すっごい金持ってる。それも、じゃあもう入ってるんですかね。すっげえ金持ってるところじゃないですか、
これがもうそこも関係あるのか分かんないですけど、
でもパイナップルパークもあれって言ったらテーマパークでしょ。
そうだから俺、テーマパークっていうのがよく分からんけど、
あんな風になったらやさあんな風になったらやさっていうか沖縄はそういうジェットコースターなりそういうのがいいさ、ないさ。
もうでも
遊園地、
いやもうでも作るんじゃないですか。
想像するのは遊園地よ。
もうちょっとでも1000万でしょ、観光客も。 だって遊ぶところないし、う
ん、乗り物がパイナップル号みたいなやつだけあったら嫌だよゆっくり進むみたいな。
チブル22号とマンタ号と、うん、サンゴ号が来て、
ここでテーマパーク、
うん、
特定のテーマ括弧特定の国の文化や物語映画時代をベースに全体が演出された観光施設を指すと。
何をテーマにするかだ。じゃあ
ここでパイナップルをまたテーマに
パイナップルパーク
指してきたらもう嫌だよ。
パッパッパッパッパッパッやしも
う泣き人でしょ。スイカパークかもしれない
どんだけ子供のオスば
特定のく、ね、地域の文化ですから、うん、スイカかもしれない。
でも本当にそういうのもあり得るし、なんかヤンバルの自然を生かすとかいう感じのなんか
ジュラシックパークみたいな。
もうジュラシックパークとかでもなく、ただなんか
泣き人だ
からね、体験的なね、
海だし、
はい、
もう単純にディズニーじゃないですか。
ディズニーや
し、単純にディズニーが来てほしいですよね。
ディズニー来たらすごいよ。単純に泣き人にディズニー来たらもうすごいな。
でディズニー USJ、うん、ユニバ系がじゃなかったら、まあジブリとかか。
でジブリももうメジャーどころで言ったらそうか。でもジブリの森美術館はあるけど、アトラクション系のはないからね。
沖縄にジェットコースターあった経験してる？
俺多分、うん、エキスポランド、うん、じゃあ
万博？
じゃあ沖縄の子供の国かな。
海洋、海洋
で乗った記憶あるんですよ。
僕も乗ったことあります。
大正解ですね。じゃあ
大正解。
沖縄の国
ありました。
ありますよね。
一応ありましたんで。
うん、
でもよく言う塩害ですか？海が近いからとかよく言いません？
あ、なんか塩で錆びちゃうみたいな。
まあでもそれはしょうがないんじゃないですか。わかる。もうでもどこのテーマパークも海沿いにありますからね。
ああ。
結果は。
うん。
あれできてほしいですわ。北九州で最近潰れたとこあったじゃないですか。
ああ、スペースワールド。
スペースワールド。
へえ。
あれが来てほしいなと思いますね。
スペースワールド。
北九州追い出されたから。
じゃないですか、じゃあ。来るんじゃないですか。
そうそうそう。で、沖縄に来ましたと。
あ、すっごい二つ、二大巨頭の、このジェットコースあったんですよ。
ああ、タイタンとビーダンスね。
タイタンとビーダンス。
うん。
よく知ってんだ。そんなのあったんだ。
行きましたよ、俺も。これ修学旅行か何か忘れましたけど。うん、修学校の時行きましたね。
でも、北九州なのにスペースワールドっていうテーマパークでやるんだったら何でもあれでしょ、じゃあ。沖縄でも別に。
もういいんじゃないですか。スペースワールドはなんであっちでスペースワールドだば。うん。なんかあったんでしょうね。
まあでもそっか、なんか読売ランドさんとかなんかいろいろあるでしょ、近くに。ああいうところもすっごいね、ジェットコースターとかもいっぱいあるし、
うん、
なんかそれぞれも何でもいいんじゃない、地域に合わせなくてもいいんじゃない。そうだったらもう本当やばいよ、今言ったなんか
もうスイカパークとかになっちゃうかもしれないっていう。
あとハブとマッグースとヤンバルクイナぐらいしかいなくなりますよ
もう玉泉洞やしもう、ヤンバルクイナでもなんかいたなみたいな、うん、でも天然記念物だから無理なんか、展示系は。
まあでもほぼあれでしょうね、観光客を中心に回すんじゃないですかね。
歴史とか文化とかそういう方向に行くのか、う
ん、まあでもその、
うん、何なのか
セットで行くじゃないですか。別に個人で行く人たちももちろんいると思うんですけど、観光客、あのレンタカーもいっぱい借りてるし、
うん、
でもなんかこうバスでね、全体に
コースに
泣き陣とかあの辺もまあ歴史もいっぱいあるし自然も、うん、
はい、
のコースの一環でそういうテーマパークに行くっていうことじゃないですか。
あ、でも確かに美ら海水族館が近いから、
うん、
まあその、まあ、コースにはなりそうですね、う
ん、でも恩納村とかあの辺は西海岸はものすごいでっけえホテルもバンバン立ち始めてるし、
はい、
もう完璧じゃないですか。それ見込んでの今これじゃないですか、
ね、なるほど、
うん、泣き人バブルがね、
っていうことはもう我々もじゃあそれに乗っかるってことなんですね。
乗っかってもね、2025年にはもう
我々バブルが入るってことですね。
そうですよ、
ありがとうございます。
ガジュマルファミリーテーマパークが、
うん、もうおそらくじゃあもう先に今3人で、
はい、
これもあれやる、お金集めてさ、
はいはい、
なんだったこのお金集めるやつ、
クラウドファンディング、
クラウドファンディングしてそのテーマパークの株を一つ買うっていう
のどうですか。なるほど、
一株。
一株。
株ってよくわかんないですけど、一枚とか買えるもんなの？
1000円からとかじゃないですか、株って。
あ、そうなんだ。
わかんないですけど。
そうじゃないですか。
でも株主みたいになりますよ。
あ、いいですね。
なんか株主優待券も。
あら、いいじゃないですか。
奪い合いですよ、じゃんけんで。みんなお金出した人たちで。
もう完璧に。
これだってできるのかな、でも
人。ドンケ
ツ。そう、できるんじゃないですか。
ドンケツの株主。
ちなみに、いつ頃予定なんですか？
開業が2025年。予定。
うん、まあ、そんぐらいになるでしょうね。
うん。っていう感じ。まだ
まだ、なるほど。
はい。
じゃあ僕はできないに、まあ、 3000円ぐらい。
3000円、いやいや。どこでかけてれば。できるって出てますからね。
ラジオで掛け事をリアルに話するんですけど、はい、僕は。できないに3000円。
死にかけてるやしや。
万円いきましょう。じゃあ僕は。
いやいや、堂々とギャンブルすな。
万円いきます。
ラジオで。
でも大丈夫かな。そしたら俺のダムコーナーがすっごいことになると思いますよ。はい、テーマパーク1個できるだけで。
どういうことですか影響があるんですか。
美術館か。
僕何度も言ってるんですけど、はい、沖縄にでっかい何か工場とかができるできないの話は、あのテーマパークなんですけど。はいはい、水が関わってるんですよ。
なるほど。
結局水不足になっちゃうっていう。
水ないともう無理なんですよ。そういうでっかいもう施設は。ホテルもバンバン建ってますけど、
うんうん、
すごいちょっともうカラッカラになると一気に水減りますからね。
はあ、いやニューダム作るんじゃないですか。そしたらまた
まの可能性もありますよ。もう
はあ、
ニューダムとか
いろんなところに問題が、ね、影響が
それもそうありますね。うん、
はい、
いやでも第1号のバイトはやりたいなあっちで。
泣き死んで
結局バイトかい。
何だったキャスト、なんていうの、まあ、お客さんはなんていうの、
お客さんはゲストじゃないですか。
ゲスト
ディズニーランドはスタッフのことを、うん、まあ、キャストっていう言い方してなんか言ってますけどね。
沖縄っぽいなんかそういう名前あればいいね。
うん、
ああグリとグラみたいな。
みたいな。い
や、グリとグラ沖縄っぽいか。
ヤートワみたいな。
ああいいっすね。スート。スートなんとかみたいな。
いや音やし。ワッターが迎えるよっつって、うん、すぐ潰れそうだなそれ。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。
いや待つんかい。おい、
いや待つよ。
うん、お願いします。
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。 78.0
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
FM Naha.
さあ、水曜オリジナルをやっております。
そういうことです。
さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう。ガジマファミリーの4コマ目を当てよう。
よっしゃ
はい、ということで、はい、琉球新報の長官の4コマ漫画のガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
うん、
ね、先ほども話題に出てきました、
はい、
はい、ガジュマルファミリーですけれども、うん、今日の長官が初めてのパターンだったんですけど、
お
4コマがなかったんですよ。
え、今日水曜日2
コマ、
いや2コマじゃなくて、いやいや2コマとかいう話じゃなくて、うん、もうこの4コマ漫画自体がないわけよ。
へえ、
だからこれが不思議で、はい、
うん、なるほど、不思議ですね。
そう、何があったのかなっていう感じですけれども、うん、はい、ちょっと、1月21日の、
はい、
長官から紹介したいと思います。
拉致されたんじゃないですか。
拉致
かな、
モー先生。
これテーマパーク、
テーマパーク、
テーマパーク関係、
テーマパーク関係で。
なるほど、一応忍者だからね、何があるか分からんからね。
忍者ですからね。
桃地ザブザ心じゃないんだから。それ言わないと、なんか忍者だからか意味わからんよ。
任務中になんかあったか
もしれない、ね。いや、だから桃地ザブザ心じゃないって。
気をつけよ。
まきびし踏んじゃったかもしれない。
かもしれないしね。
毒塗られたまきびし踏んじゃって。
いや、急に重々しいな。まきびし踏む分には可愛いなと思ったけど、毒塗られてたんだ。ね、はい、うん。ということで、1月21日の4コマから紹介していきたいと思います。
お願いします。
お題がついてますね。一コマ目、日向ぼっこと。
お
で、ぽかぽかぽかぽかと、太陽が、
うん、
まあ、出てまして。で、二コマ目、ぽかぽかぽかぽかっていう太陽を、まあ、草原にいる犬が見ながら、 うん、温かいと言っております、
うん、犬が
犬がで、3コマ目、後ろに何かがあるのが気づきます犬が、
うん、
4コマ目どうなるというそういう
日向ぼっこでポカポカして
はい
3コマ目が何だったっけ犬が
犬が、後ろを振り返ります、うん、何かに気づいたように
お
で4コマ目どうなっているという
北風が恨めしそうに見てる
北風が恨めしそうに似てる北風と太陽
北風と太陽、
うん、違います
違うか違うか日向ぼっこだからな、はい、なんかあれじゃないですか
はい
焼かれてる系ですかね冬だけどポカポカして何か焼かれてる
焼かれている
何か焼いている
冬だけど何か焼いている違います
あポカポカポカポカってな書いてるんでしょ
書いてる
ああポカポカは太陽でポカポカって思わしといて、
うん、
振り返ったら大アリクイが殴ってた犬をポカポカしてた
違いますであと大アリクイはポカポカ殴るんだ
違う
違いますあのこれはね なかなか難しい難易度が高いもう
ヒントはじゃあヒント
もう超ハートフル
超ハートフル
超がつくほどハートフルもうこんなにねポカポカするオチはないですよ
蝶々も、
うん、
あったかいねって言った。
ほぼほぼ正解
蝶がヒントだったのよ。
いや。
あ、違う
違う。でもまあ、蝶々じゃなくても何がっていう問題だけになっちゃったけど、もう本当にそういうこと。
おお。
太陽自身も、あったかいねって言った。
いや、はい、や蝶々の方が近い。
蝶々の方が近い。
はい。
ガかなじゃあ、ガ。
いえ、そういうことじゃないです。
与那国さん。
いえ、与那
国さん。与那国さんやつ。
いえ、この世界の天然記念物のガじゃありません。与那国さん違います。
どう、はい、どう思うのお前は。
いえ、うん、この時間汚なじゃないよ。
誰で突っ込んだ
どう ?4 コマ目やっぱり、あれじゃないですか
やっぱり、
うん。3コマ目犬が、気づきますと。
うん。
で、そしたら、実は、知らない間にうんちしちゃってて、
うん、
そのうんちのおかげであったかかった。
へ
えじゃないよや。正解じゃないよや。なので正解見てて俺正解じゃないこと言ってれば。
うん、
はい正解いきます。
お
正解こちら、3コマ目後ろを振り返って、
はい。
そしたら、お花が、3本生えてまして、
うん、
3本のお花が温かーいって言っているという超ハートフルなオチでございました。
なるほど花がね。
花が3本暖かいとも
う春なのかねじゃあ
うんまあそんだけ暖冬が続いてますから、まあ、今日は寒いですけど
うん、
はい、そういうことも踏まえた4コマ
なるほど
だと思います、
ね、これは社会に風刺したあれかもしれないですね
なもう風刺してないよ、うん、
どこ
死にハートフルだよ
いやなんか暖かいのも PM2.5 で曇ってたら日も当たらんししたらもう花もね枯れていってしまうし。
なるほど。
考えすぎだ。
そうならないように気をつけてねっていうね。
じゃあどっかにメッセージ性持たせ
る。
メッ
セージがね。
PM2.5 とかをどっかに散りばめれ。
で
もこれだけじゃ分からんよ。
先週僕たち全然出してくれないみたいな多分言ったと思うんですけど。
うん。
S1 出たじゃないですか。島言葉グランプリみたいなやつ。
そういえば言ってたね先週。
そうそうそう先週の日曜日、
うん、
第4回 S1 島言葉漫談大会、
うん。
それの応援4コマみたいな、うん、なんか書いてましたね。何曜日だったか忘れたんですけど。
ああそうなんか日曜日は島言葉漫談
すげえ
漫談大会見に行こうみたいな。
お
とか
う、うん、
T シャツに S1 って書いてたりとか。
おあ絡まったんだ。
隠れ応援が結構ありまして。
そううん、
で結果会場まで来てくれまして。
あ
桃地先生が。
桃地先生は何出るっていう、前言ってたさ。結局、応援しに来てたってこと、はい、
応援しに来てくれてて、
そっか
で、ちょっとこの主催側と、なんか、関わりがあるみたいな、こともあって、という意味も含めての準備だったっていう。
なるほど。
ことらしいんですけど、もうこのさすがしまくっても漫談大会で、
うん
まあ、僕なんか結果的には箸にも棒にも引っかからなかったんですけど、
あそうなんだ、
は
あ、
すごい12組、
はいはあ、
12組で4つ賞もらえるんですけど、うん、それにもいけなかったんですよ、
もう全部やっぱしまくっとばがすごい人とかが取っていって、うん、もう手前味噌なんですけど、笑いっていう部分では多分一番、うんあの、うん、笑いはあったんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
で審査項目が、
うん、
あるんですけど、うん、純選手、うん、第1回、第2回、第3回で出て、
うん、
でこれって審査基準何なんすかって聞いたら、うん、分からんわけよみたいな、うん、でもうわ毎回一番笑わしてるつもりなんだけど、うん、全然賞取れんから意味が分からんくてよみたいな、うん、言ってて、あそうなんすねって、うん、審査基準知りたいっすねみたいな感じで話してたら、うん、この開会式僕袖で聞いてたんですよ、うん、そしたらもう審査員というかこの MC がもろに審査基準言ってるんですよ、
うんうん、あそうなんだ、言うんだ、
審査基準はしまくとば10点、うん、所作10点、うん、で、なんだっけ、まあ、メイク10点だったかな、
間、ま、とか衣装、
うん、あ間の取り方10点、
まあ、
で衣装10点とか、もう間の取り方とかも意味が分かんないんですよ、どういうことかわからないけど、うんまあね、とりあえず内容とか面白さとか、うん、そういう項目は一個もなくて、
まあまあそうでしょうね、
はい、
う
ん、でじゃあこれもそもそも面白さじゃないやしっていうことにそこで気づいて、う
ん、なでも意味わかんないですか、この募集項目というかね、そのパンフレットには初笑いとか爆笑みたいな書いてるのに、うん、全然内容が全く加味されないっていう、
なるほど、
うん、それで、うん、まあ結局、うん、まあ、審査にも何も、箸にも棒にも引っかからず落ちて、うん、じゃあ表彰式終わりました、じゃあ勝ち足ですってなって、うん、で最後出演者みんなで勝ち足して、うん、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンってやってる時に、うん、客席から猛ダッシュで舞台に近づいてくる人がいて、うん、なんだなんだと思ったら桃先生で、僕の中ではグランプリですってまだ勝ち足してる途中なのに握手を求められて、ね、桃先生じゃないですかつって、だから桃ワングランプリで優勝したっていう、
そうですね、
はあ、いやでも悔しかったっすよ、帰りもめっちゃ文句言ってましたよ、純選手が、
ああなる
ほど、八木先生の文句、
いやいやもうこれもう M1 グランプリの超しょぼい版みたいな、
まあでも、うん、毎回もうそういう参加にしたらオブザーバーじゃないけど、
はい、
正式に参加するけど、もう賞はいい、とりあえずもう爆笑だけ取るっていう、この周りを華やかす役割として参加していいんじゃないですか、
まあ、そこでなんか定着していけば、
逆にこれでファン増えた時に急に出ないってなって、まあ、はいはい、あれあの3人組がいないみたいな、みんな心配させるぐらいのちょっと影響力を出していっていいんじゃないですか、
姑息な努力家だな、
うん、ショーはもう本当にいいんじゃないですか、別にもうチャンピオンになったわけだし、潤斗介は
O1 グランプリで優勝したネタをまんま持っていったんですよ、しかもちょっとしまくとば大会に寄せて持っていったら全然ダメでしたね、
うんうん、いやもうしまくとばですからね、
うん、
あのお笑いしまくとばにお笑い要素を入れればいいんですけど、
はい、
お笑いがメインでしょ、
うん、我々ってそうなんです
よね、お笑いに笑わすための方言でしょ、
はあ、
となると多分審査基準はもう違ってくると思う、
あった全然分かってないって多分言われてるんでしょうね、しまくとばなってないぞっつって、
ただでも感謝はしてると思いますよ、でも会場盛り上げるよなありがたいよなっつって、
はいはい、
だったら、うん、この1位2位3位あるんですけど、グランプリ準グランプリ、うん、3位、
うん、
審査員特別賞みたいなやつがあるんですよ、
はいはいはいはい、
それくれよと
何か一番爆笑取ったでしょみたいな
みたいな、
あまだない、多分でもあと2回出たらもう作ると思います、
あなるほど、だから演者も変な空気なんですよ、もうみんなが、うん、お前らだよみたいな、やったやんどみたいな、今回はもうやったやっさみたいな、他の12組みんなそんな感じなんですよ、で2位まで発表されて1位誰ってなった時にみんなそわそわし、潤斗介じゃない潤斗介じゃないってなって、お前たちもそうじゃないかっていう、
まあまあでも一応ね、他の人に比べたら一応プロのお笑いの立場でやってるんで、
確かに、
まあ、もう他のショーはもうどうぞぐらいのちょっとでかい心で参加してくださいよ、そうだったら、
はい、まあ、どういう使われ方するか、まあ、使われてるか分かんないんですけど、うん、一応あの RBC ザニュース の、
うん、
あのインタビュー受けまして、
おーお
ー、これがなんか近々ニュースに、
ああいいんじゃないですか、
出るかもっていう話だったんで、
テレビに出たでしょうです、
そうです、うん、テレビに出たでしょうと、ももワングランプリの優勝、
優勝、
なるほど、
ダブル受賞、
いいんじゃないですか、こういうので、
はい、ということで、はい、来年はどうなるか分かりませんけれども、うん、はい、そちらも頑張っていきたいと思います、
来年はちょっとね、ことぶき出していただいてね、
いえ、一番しまくとば関係ないよそうでもないか、一番じゃないかということで、以上、はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした、
はい、じゃあこれいきましょう、目覚めよケージャージ世代、
ぬるっとしてる、
はい、
さあ那覇の皆さんね、那覇ほぼ全域の皆さん聞いてますかね
いや電波では届いてますから、
いきましょう、新藤助のお二人、ケージャーさん、おしろこまさん、こんばんは、
こんばんは、
東京から国分寺の加藤ちゃんです、
どうも、
宮古島って本当に建設バブルなんですってね、いつものお宿、去年も今年も建設のお仕事の人でいっぱい、 しばらく泊まらせてもらえないっていうことで、もう噂で、噂というか、すごいらしいですね。石垣、宮古はね。
宮古の都心の、一部屋のレンタル料が、1ヶ月の、東京よりも高くなってるっていう。
すごい話
ですよ。家賃10万円みたいな、1DK で。
へ
っていう話を聞いて、もう、超バブルらしいです、宮古。
すごいですね。さあ、目覚めよ、ケージャージ世代行きましょう。昔、荷台に生活雑貨を積んだトラックが村に行商に来てませんでしたか？うちもそうだったよ。洗濯バサミとかはその辺に売ってなかったから便利だったよね。普段着の着物なんかもあったよねっていう人もそうでない人も手を挙げて、はーい。
なんか、トトロ、トトロみたいですね。
あ、そう
だ。行商じゃないですけど、なんか、オープニングでなんかめっちゃ車に積んでませんでした。
う
ん、
はいはい。引っ越しの、まあ、のね。
これすごいな、洗濯バサミとかそういうのを売りに来るってことですよね。
うん、まあ、生活本当に雑貨ですね。
何でもあるんだ、
うん、走るダイソーみたいな。
そうですね。
あ、そうだ。へえ、これは分からんな。
時代がね、本当どのね、
分かんないですね。
戦後すぐみたいなイメージしますね。
うん、
頭に魚とか乗っけて売ってた時代とかですか？
可能性ありますよ。沖縄の場合はでも、あの、軍払い下げみたいな闇市があったんで、まあ、それも、まあ、物は豊富にあったかもしれないですけど、もしかしたら。本土の方はね、多分なんか、これも闇市なのかな？わからん。まあ、でも、トラックに、トラックがあるぐらいだから、まあ、結構いい時代かもしれないですね。
うん、まあ、この、歩き売るスタイルで言うと、僕が最近した情報は、
はい、
担々麺ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、は
い、辛いやつ、
辛いやつ、
うん、
あれって担ぐ担ぐ麺って書くじゃないですか。
はいはいはい。
あ、昔中国で、うん、まあ、おばあちゃんが麺を担ぎ打ってたところから担々麺になったっていう。
へ
ー、嘘だよ。
いや、早っ、へーって言え。何の根拠もなしに嘘だよで終わらすな。
いや、俺が言ったからいいや。俺はへー、
二人ともサラウンドでへーって言え。右左で
楽しみたかった。
左のスピーカーだけへーを言うな。
なんで辛いのじゃ。
おばあが、おばあが好きだったじゃん、辛いの。
おばあが担いでて、なんか疲れた時に、このカゴの中に唾入ってたんだ。
いやいや、辛みある
わ。なんでおばあの唾辛いばじゃん。
それが辛くなって。
いやいや。
だから、あの、肉そぼろみたいな。
いや、あ、名残、名残で。名残で。名残じゃない。
なんの名残だ。なるほど。なんでおばあの白草の名残を残してるの。
でも、タンだからね。タンを入ってる。
あ、タンタン。あ、そうか。
カーペのタンじゃないよ。担ぐタンって言ってるでしょ。
最低2回はやる。タンタンだから。
いやいや、そのタンじゃないよ。じゃあ、おばあいつものちょうど、カーペン。担々麺。誰がカーバス、
ね、はい、美味しそう。最後にね。
このタンの辛みがたまんねえんだよな、つって。
でも、おかしいよね。担ぐってのに、スープもあったの。
僕もそれは思ったんですけど、それシンプルに伸びないかと思ったんですけど。
だからやっぱタンじゃない、そのカーペン。
もう、いや、カーペンに持っていく
んだよ。スープが。スープになしてっていう。
なるほど。
麺だけ
担いで。カーペンで出し取れんだろ。
それだ。
たまに塊が出てきた名残が、そのね。
肉そぼろ。
肉そぼろ。そんなうまい話あるかよ。なんでタンを吐いて、固形になっていったら肉そぼろになるわ。
いや、担々麺、やっぱり知らない情報は知らないでおきたいですね。危ないですね、これね。さあ、予想も来てます。
はい。
ダム 91.2%、ショーの体重 46.6kg、桃心先生が今日飲まれたコーヒー2杯。ではでは、放送ちばってね。追伸、ポッドキャストに先週の放送が見つからないけど、なんでかな。首里石峰さん、先週の放送を1分で再現してみてもらえるかしら。ということ
で。いや、その、キュートできないでしょ。まあ、先週の放送は、何がありました？一言で言うと、まあ、早稲田カラーが、ピックアップされたってことですかね。
うん。
うん、
なるほど。あ、センダリーナさんからですね、
はい、
ちょっと今年も遅れてやってきたよ、こたつの国のお姫様センダリーナです。ケージャージ世代は何も思いつかないのでいろいろ予想します。
お願いします。
ダムの貯水率 76.5%、 昨日サンキューマカビ店で買ったお花の値段3244円、今日ウォーキングした距離0、プレゼントは背の高いメガネと冬のコートとマフラー姿の男性とデート希望です。ということで。
うん。
はい、これは一応予想のね、コーナーでした。
はい、ありがとうございます。
さあ、そしてこちらですね。 目覚めよケージャージ世代。今宵も芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、1978年デビューのグラミー賞、エミー賞、トミー賞受賞歌手、シンディ・ローパー。
ああ、
かっこ本名、シンシア・アン・ステファニー・ローパーです。
うん。
ニューヨークは、ブルックリン生まれのシンディは、大の親日家で知られていますね。震災の時は来日してチャリティーコンサートを開いていただきました。意外なことに日本では毎回新幹線で移動されるそうで、乗車するとすぐに日本酒かビールでスルメを食べながら車窓を見るのがお好きとか、スルメのように味のあるツッコミの丸米くんの相手のウィンナーくんは、
誰がウィンナーよ、
今年のライブで味のあるボケかませるからまっぴらごめんよということで、
いやボケとツッコミ逆になってるから、そもそも、
いや大好きですよ、シンディ・ローパー。
シンディ・ローパー、シンディ・ローパーで多分で日本人が一番もハマったのはおそらく、
はい、
あれなんですよ、映画の、
映画、
グーニーズ、おそらく
グーニーズ、
グーニーズのエンディングはシンディ・ローパーさんが歌ってたと思うんですよ。
これで学園ドラマでしたっけ、グーニーズ。
いや冒険ですね、全然違う、宝物冒険、
冒険、
片目のウィーリーを探しに行く
片目のウィーリー、
子供たちが海賊の宝地図を見つけて、屋根裏
で 4,5 人ぐらいで、
そうですね、
なんか見たな、
それで地図をたどっていって宝の船を、海賊船を見つけて、
はいはい、
るっていう、
なるほど、一番有名なのあるじゃないですか、タイムアフタータイム
ですね、まあそうですね、まあまあそうなんですけど、
ヘイ、ヘイママ、ヘイママとかもありますよね、
これはちょっと
ヘイママ、なるほど、ヘイナウか、
あ、はいはいはい、ありますね。当時はあれらしいですよ。
はい。
マドンナさんと二大巨頭だったらしいです。で、マドンナよりすごかったらしいんですけど。
何でしたっけ、みんなで歌うやつ。
We are the world。
We are the world で出てくる瞬間たまんなくないですか。
いやいや、自分が押してる。自分が押してる人がってことですか。
いや、シンディ・ローパーのタイミングが気持ちいい、気持ちいい。
あの歌が。
死に高いやつか。
そうそうそう。
でいいやんだ、あいつも
2人歌ってて男と女が歌って割り込んで入ってくるやつ、
いやいやいや
って、あ
そこ気持ちいいんすよ、
シンディ・ローパー好きなんですね、なんか関西で暮らしてたっていう情報も、売れる前は、
売れる前に
日本でも活動していたってことですか、
いや活動じゃないです、まだ歌手とかやってない時期に、なんか留学だったかなんか分かんないですけど、はい、日本で住んでたっていう、なんかそういう、
そりゃスルメ食うわっていう、
もうそんぐらいじゃないですか、感じたらそうだった
ら、確かに、
もう庶民に馴染んでるんじゃないですかね、
ファッション感覚スルメじゃなくて、うん、もうリアルスルメだったんですね、
リアルに、っていうことも僕は聞いたことありますね、
なるほど、
僕もシンディ・ローパーさんは好きですね、
うん、なるほど、
ですね、さあ、まだ来てますね、
はい、
ラジオネーム整理整頓さんからいただきました、
はい、
ありがとうございます、
目覚めよ刑事次世代、新十助のお二人は多面式筆箱を知っていますか、
うん、
80年代前半くらいまで男子小学生の筆箱といえば多面式筆箱でした。
多面式筆箱。
表と裏と消しゴム入れの3面は当たり前、
はいはい、
その後はミサイル発射台のような鉛筆立て、
はいはいはい、
ダイヤルロック付きの隠しポケットなど、5面6面10面とどんどん増えていきました。ケージャーさんは多面式筆箱持ってましたか、ということで、僕完全に持ってましたね。
この筆箱、多面式筆箱って言うんですね。
ね、正式名称、なんか十徳ナイフみたいな感じですね。十徳ナイフみたいな、
なんか、うん、あれですよね、物差しが出たり、
そうですね、あか置くところとか隠れ場所、なんかからくり箱みたいな感じ、
まではいかないですけど、鉛筆削りが出てきたり、
そうそうそう、ボタン押したらパッって出る、ボタン押すっていうのが好きですじゃないですか、子供、う
ん、はいはいはい、
この表と裏っていうのが分かんないですね。消しゴムと、僕のイメージですよ、蓋を開けます、
うん、
で蓋の裏に、うん、鉛筆発射台みたいな鉛筆入れがあって、うん、でこの蓋を開けた箱側には、うん、ここがまた、2段になってるっていうイメージなんですけど、表と裏って言ったらどういうことですか。いやもう
単純にパカ
って蓋の裏ってことですかね。
こんなって取り外しじゃないですよ。じゃあ、さあ、そう、
あ、なんか資料が
こういう感じですね。
ほうほう。これが、う
ん、多分僕たちは世代ではないんですよ。ギリギリ。
もしかしたら
でお下がりで持ってきてるやつがいて、うん、そいつがヒーローになるみたいな。
は
いはいはい、何お前の筆箱っていう。
やっぱり どの時代でもあれなんですね。やっぱり
多分
人気はあるんですね。
なんかテレビで、まあ、これもまた最近やってたんですけど、うん、今の世代に当時のやつを見せたらどういう反応するかっていうのをやってて、
あ
めっちゃ興奮してました。
あなりますよ。
でもこれ今資料あの画像で手元にあるんですけど、
うん、
これはちょっと僕が想像してたのははるかに上回りますね。
あそうなんだ。
僕たちの時代じゃ全然ないですこれ。
うん、なんかもう気づかない場合もありますよ。何ヶ月か経って、
あここにこんなのがある、
すげえすげえってなる場合も。
買うときにそれは宣伝してないですね。
いやもうそういう説明書とかないはずだから、
あ
分からないんですよ本当に。もうそんぐらいいっぱいいろんなあれがありましたね本当。
仕掛けが多いな。
虫眼鏡とかもついてなかったかなと思うんですけど、虫眼鏡ちっちゃいやつね、
秘密基地みたいな、
うん、もう
そういう感覚ですよね。
うん、だからもうめちゃくちゃあまあ楽しい、まあ、勉強を楽しくするんじゃなくてこういうね勉強道具を楽しくするパターンとかね。
このもうこれもパッケージがこの F1 カーとかもま
た、ああもうそうなんですよ。あのなんていうんですかね、このちょっとスポンジが入ってるじゃないですか、柔らかいやつというかね、
エナメルだけど、
あそうそうそうそう
ふかする、
そうそうそう生地はエナメルでね、中がふわふわというね、
うん、
うん、そういうのありました。懐かしいっすねこれ。これも売ってないですね。じゃあやっぱり
今だってたらなんか価値出てそうですけどね。
うん、今風ので作れると思いますよ。もう一回なんか。
でもこれが廃れたっていうのもなんか裏があるんでしょうね。じゃあもう PTA が禁止にしたとか、うん、学校側がもう持ってくるなって言ったとか。
まあ、可能性ありますけど、でもあの時今の時代みたいに PTA がどうたらこうたらっていう時代じゃなかったんですよ。
ああなるほど。
じゃあそういう表に出てくるようなもんではなかったんで。
シンプルに
単純に売れなかったからじゃないですかね。
入らなくなったと。
もう
詰め込みすぎたんすかね。
ガラケーみたいなもんですよだから。
あ
もう勝手に進化していきすぎてもうこれ以上無理ですっていうのがあったんじゃないですか。
シンプルな方がいいよっていう
とかもあったんじゃないですかね。もう本当にだみんな持つから結局は売れないじゃないですか絶対に。
うん、
絶対にっていうわけじゃないんですけど。
しかも僕たちの時に流行ってたのは本当にシンプルなやつが流行りましたもんね。この透明な、
あ
中身の鉛筆全部見えるみたいなやつが流行った
んで、はいはいはい、なんかもう今風に作ったらまた売れるんじゃないですか。まあ、携帯を絡めて携帯が立て切れるとかさ。
なるほど。
で今なんかモバイルっていうかあれ使って授業もするんでしょ。こういう iPad っていうんですか。
あそういう学校もあるみたいです ね、はいはい
は
い、ね。
だからそれ立てるとか、ごめんね、立てる立てる、あそこも立てる。
いやいや
シンボル感だぞ。
でもあったでしょ、小学校中学校寝てる時に急に当てられて黒板に行くときにステージ猫背になるパターンあったでしょ誰か。
ありますね。これはあの、うん、あのよくあったのはあの起立気をつけれよろしくお願いしますっていう、うん、この最初の挨拶するときに、うん、起立のときにもう机にもう当てて、
うん、
それを隠すっていう。普通に立ったらもう完全に形が出るじゃないですか、
うん、
でも机のこの側面
引き出しに引き出しにチンコ入れるって
そうそうそう、そしたらバレないから。
バレない。
さすがギンギンだろ。もうバレてるんじゃない、あいつ入れてるなって。
バレるんじゃねえ
か。身長でかいやつは机に乗ってるやつ
これもどうしようもない
どうしようもないお前隠さないんだなっていう。
あと3名ぐらいで移動教室の時にみんなファイルをここに当てながら移動してるっていう。
じゃあもうバレバレなんだよね。
みんなファイルで隠してるっていう。
みんなギンギン、ギンギン学校だったんですね。じゃあ
ギンギン学校じゃないよ。
ギンギン
首里地区は
首里ギンギンなんだ。
首里はギンギンとかないよ別に。
さすがだな。
あれでも不思議だな、はい、確かに、
うん、まあ、ということで、
うん、
ケージャージ世代でした。ありがとうございます。
はい、うん、ということでこちらセンダリーナさんから2通目ですかね、
うん、
来ております。お番です。センダリーナです、
はい、
先日龍大で行われた沖縄子どもの未来県民会議地域円卓会議で子どもの貧困問題に企業がどう参画するのかというお話を聞きました、
うん、
沖縄県では貧困率も高いだけではなく中学卒業後の進路未決定も多いということに大変驚きました、
うん、
そこでいろんな企業さんが行っている取り組みを知り行政ができること企業ができることがあるんだなと興味深く聞き入ってしまいました。 TED と日本のジレンマと生きさ少さだ生きさだ生まれるの生まれるにさだってなんていう読みなんですかね。少さだを TED と日本のジレンマと少さだを同時に見ているようなとても面白い会議でした。なんかなこれ。で、公益財団法人未来ファンド沖縄副理事長の平さんという司会の方が、 企業の方にお話を振ったり、時には会場を沸かせたりして、会場にいる人たちを置いてけぼりにすることなく司会進行されていたんですね。頭の回転が速くて、すごい方だなぁと思っていたんです。でも、下の名前が読めなくて、なんて読むんだろうなぁと思っていたら、お名前の横に、FM那覇って書いてあったんですよ。
あら。
そう、司会の平さんは、我らが大城クマニャンのボス、平東生さんだと気づいてから、私、センダーリーナさんですよと心の中でニタニタしておりました。プレゼントは背の高いメガネの似合う男性希望です。今日はこれから猫2頭を捕獲します。では、行ってきますと来ておりまして。そう、すげえな。もう今は会長になるんですかね、FM 那覇の。平東生さんは、まあ、平は普通に平なんですけど、東西がの都が、これ何の都って言えばいいの、
北斗の都、
あ北斗の都、で西がそのまま星と書いて東西なんで普通は読めないですよね、これはすごいですね笑わしてたみたいですよ東西さんが会場を、
いや東西さんは笑わすでしょ、東西さんは、
東西さんはね
すごいですよ、本
当にいやでも博識ですし、ね、でまた
メガネだし、
メガネ関係ないよ、ねね、みんなメガネで笑ってないよや見てあのメガネっつってバカにされてるやし、ね、博識でユーモアもあるからね、
東
西さん、すごいな、貧困問題の話をしてるときに、その情報も知りながらお客を笑わすってなかなかの、これ腕ですよね、
もう百戦錬磨でしょ、もうこういうね、
いろんなことしてるな、公益財団法人未来ファンド沖縄副理事長らしいですよ。
すごいな。あの。
いや、あのなの。
すげえ。
あの人なんか、僕あの、シュリッポンっていう、
はい。
まあ、この、シュリに関する大喜利をしてシュリを紹介するみたいな。
やってますね。
企画を、まあ、テレビでやってるんですけど、
はい。
あの人、シュリ振興会みたいなところにも携わってて、
はい。
で、なんか僕の方がシュリッポンだね、みたいな。もう一回言われたことがあって、
まあ、確かに、
いえそんな
確かにお前肩書きなんもないもんな、
いや肩書きないだろ、首里本グランプリチェアマン、
首里のなんか理事長とかさ、
首里の理事長みたいなのはなんもない、首里本グランプリのチェアマンだから俺は、あくまでも、そうだから、そうそういろんなことやってますよね、東勢さん、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ということで、はい、じゃあ行きましょうか、
お
KG さんの発表、
あれ行きますか、じゃあ、
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率 90.5%、
あ、加藤さん惜しい、
惜しいですね、徐々に 2% ずつ減ってはいますね、
減ってると、はい、徐々にですけどね、
徐々に、まあでもまだたっぷりありますし、
はい、
あとダムマンももう悠々自適でね今いますんで、
まだまだ大丈夫という、
うん、さあそして行きましょう、
はい、
すっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.6kg、
おめでとうございます、
いやー
当たりましたね、
大体もう4回に1回は当たるようになってきてますね、
いや
4択問題なんで、もう
当たりましたね、ちょっと下ネタですけど、じゃあ読みます、
お願いします、
はい、今日の体重は 46.6kg、お昼はちなみにミートパスタとおにぎりを食べました。普段僕なりの食べ方なんですが、パスタ食べて残ったミートソースをおにぎりに絡めて食べるというデブ食いをしています。題して残りミートおにぎり、
まんまやし、
次も読みます、
はい、
あ、なんかあるんですか、
略してポコチン丸です、
どうなれば、
ポコチン丸は
どこ略した
の、非常におすすめなので食べてみてくださいよろしくお願いします、ということで、
いやー
最低ですね、
そうですね、
このラジオでポコチンを言う
と、こういう急に来る下ネタの時は、
も
う大体文章に困った時です、彼の、
あーなるほど、
まあケイジャーさんにちょっとぶっ飛んだこと送っとけばいいやっていう、
そうですね、
まあちょっとそれが見え隠れしましたね、
そうですね、
久々に思われたのがこれとは、
そうなんです、
残念ですね、
しておにぎりでやるんだ、普通、店だったらバケット的なやつが、
あ、
出てきてソースをかけるっていうところをあいつはおにぎりでやってるっていう、
まあおにぎり買っちゃってるからね、 まあでも美味しそうっちゃ美味しそうですね。
確かに合いそうっす、
うんうん、そして太りそうだけど本当に、うん、全然太ってないですね体重的には。ま
あ、でも46.6は太ってる方じゃ
ん。そうですね。逆に危ないです。
あいつの中のマックスだから。
肥満に一歩手前ですね。
肥満じゃないわよ。
成人病ですよ。
成人
病。死にようがりの。
気をつけた方がいいですね。
172センチあるのにあいつ。
はい。ということで来週もね皆さんが聞こうと聞くまいとこのダムと体重をやりますんで。
これだけもロングセラーで。
はい。ロングでいきますもう。
ね、たまにね。これはもう企画で唯一淘汰されてない企画ですから、
はい、
はい、もう皆さんの意向に関わらずやりますんでお願いします。
お願いします、
はい、ということでまた来週、
はい、
はい、生放送でお会いいたしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのリニューアルセックスシンボル K ジャージでした。
ありがとうございました。